皆さんこんにちは。2026年3月9日月曜日午後1時7分になりました。ヒーリング作曲ピアニストの音色の紡ぎ手ヒルアカネです。この番組は沖縄県浦添市から今感じる音をピアノに乗せてお届けしています。人の心や空間、土地のエネルギーを音で感じながら演奏するとともに、その音楽が伝えてくれるメッセージを紐解いてお伝えする音の処方箋と題してピアノを演奏しております。はい、月曜日どんな風にお迎えになっていらっしゃいますでしょうか。今日はですね、私のサロンはレンタルしているので今自宅におりまして、自宅からなのでね、ピアノなしで雑談配信にしたいと思っています。はい、息子がね、後ろの方で一生懸命 YouTube を見ていますけど、ちょっとした音がね入ってくるかもしれませんが、見守っていただけると嬉しく思います。はい、なんか先週暖かかったのにちょっとね冷えてますね。沖縄でもまあ20度ぐらいはありますけど、ちょっと私たちにとっては寒いかなというね、週末、そして今日ね、寒いです。はい。実は、土曜日にね、娘と息子に、ちょっとアルバイトしてよって言って、私のね、確定申告がまだ終わってないので、で、領収書は溜め込んでいるんですけど、溜め込んで毎月処理してないから追い込まれてるんですけどね。領収書整理をね、ちょっとアルバイトしてみるって言ってお願いしたんですよ。で、何をお願いしたかって言ったら、まあ月別に、あと1月から12月に月別に分けてほしいっていうことと、まああとは、それが終わった後は日付順にって並べてもらったんですね。で、まあ息子はできるところまでいいかなと思ったので、月別に、並べるので、もう彼は終わったんですけど、娘がその後も引き継いで、12ヶ月分のね、領収書を全部日付順に並べてくれたんですよね。で、そして、終わってね、娘が言った一言が、あ、お金を得るって、こんなに大変なんだねって言ったんですよ。働いてお金を得るってこんなに大変なんだっていうことを、言ったので、あ、ちょうどよかったなーって思って、まあ、アルバイトするって言ったらやる気満々だったんだね、娘はね。それでお願いしてみたんですけども、もちろんね、親子だから、まあ、やって、まあ、お小遣いをね、ただあげるよりはと思って、ちょっとどういう感覚でやってくれるかなと思ってさせたら、ちょうどいい感じにね、言葉が返ってきたんですよね。あ、弥生さん、こんにちは。ありがとうございます。で、まあ、こんなにね、大変な思いしないでも、お金を稼ぐことは、もちろんできるけれども、自分でね、例えばその一生懸命やって、もう大変だって思いながら働いて、得ることに、喜びを得られるのか、まあ、それが好きなことじゃなくてもできるのか、好きなことだからできるのかっていうのもあるし、もしくは仕事を選ぶ。っていう上で選択肢がたくさんあって、その中でこんなにめんどくさい思いしないと収入が得られない仕事もあれば、そこまで、働かなくても収入が得られる仕事もあるし、もしくは仕事をせずに、例えば投資家とかね、そういう道もあるし、まあ、選べるんだよっていう話に結局は、あったんですけど、ただ、選べるっていう状態になるように、してた方がいいよねって、そういう、まあ話をね、簡単にしたんですけれども、だから、勉強はできてもできなくてもいいけれども、例えば自分がやりたい仕事がどうしても勉強してないとできないような仕事だったり、っていうことが出てきたら、やっぱり勉強しないといけなくなるし、それに備えておくっていう意味で選択肢が広がるっていうふうに思ったら、勉強するしないっていうね、ことの選択もそこからできるよねっていうふうに思っていて、なのでまあそこまで話すと難しすぎるだろうなと思ったので、そこまでは今回はしなかったんですけど、まあ何かしら話していけるタイミングが来たら話していきたいなと思いました。はい。テレフォンさん、そしてハルコさん、 こんにちは。ありがとうございます。なので、まあ、なんて言うんだろうな。勉強が好きだったらやったらいいし、私は好きとか嫌いとかの前に、やらなきゃいけないものだと思い込んでいたので、まあ、ある程度勉強してきましたけど、それが全てじゃないなっていうことをやっぱり大人になってから体験したのでね、もちろん資格を取って国家資格だとかね、そういうものを使って仕事をしていく人はある程度、なんていうのかな、ここまで来ないと受験資格が得られないみたいなって結構学歴であるじゃないですか。なので、それが必要だったらそこまで行かないといけないっていうのもあるかもしれないけれども、わりかし、私はね、もともとやっぱり、税理士になろうとしてるので、簿記のね、一級だっけな、を持ってないと日商の受験資格がなかったり、そうじゃなければ大学3年生からじゃないと受験ができないっていうものだったんですよね。なので、まあそういうために、それが必要だったから大学に進学したっていうわけじゃなくて、もともとね、みんなが行くから行くってやりたいことがそこまであったわけじゃないけど進学したっていう感じだったので、まあたまたまね、行ってたので受験資格は大学3年生からもらえたっていう感じでしたけど、だからやりたいことによって、どうしても学歴が必要になるっていう仕事であれば、進学したらいいし、そうじゃなければ別に進学しなくてもいいしっていうふうに思ってはいるんですね。だからそれも、なんて言うんだろうな、自分がやっぱある程度勉強したからだなって思っていて、例えば一緒に働いていたね、会計事務所の頃に一緒に働いていた方の中には、高卒でそれを自体をすごくコンプレックスに感じている方もいたんですよね。だから本来はそこコンプレックスに感じるところじゃないなって思うけれども、もしかしたらその部分は、私はやっぱり大学院まで行ったので、そこまで行ったからそれもコンプレックスに思う必要ないよっていう言葉が出てくるだけで、そこまで行ってなければそれがコンプレックスになる、なりうることはあるのかなって思います。ただ、そこまで行ってね、いろんな資格者を目の前にして、会計事務所でいろんなお客様を目の前にして、ほとんどが資格者だったので、お客様はね、ドクターだったり、薬剤師だったり、あとは、同じような、会計士だったり、司法書士の先生だったり、とにかく、資格を持ってる人が周りにたくさんいたんですよね。でも、その中で本当に重要なのは、人間性でしかないっていうことをまざまざと見せられてきたので、そうなるとどんなに勉強ができても、この人人間としてどうなのっていうふうに感じる人は中にはいるわけで、どんな生き方をしたいのって言った時に、そこに本当に必要なのは人としてどう生きるかっていう、その人のあり方しかないなっていうところに行き着いたから、だから、別に勉強できなくていいんじゃないって。勉強ができるかできなくかじゃなくて、知恵があるかだと思うんですよ。生きる知恵があるかどうかの方が大事だなって思っていて、でも最初に言ったように、何かやりたいことがあって、そこに学びが必要なのであれば、どうしても勉強しないといけないっていうところは出てくるだろうし、だからそれを、最初から絶対的に勉強が必要だ。っていうふうには思っていないんですね。それを子供たちには伝えていきたいなって思っていて、まあ勉強してない子供もうちにはいますけれども。でもそれが絶対的に必要なことだとはやっぱり思っていないから、口酸っぱく勉強しなさいとは言ってないんですけどね。まあ、最低限は必要じゃんとか思いますけど、足し算と引き算ができるとかね、必要ですよね。とか、本当に生きる上で必要なものは、やっぱり、学んでた方がいいんじゃないかなとは思いますけども、めっちゃ頭がいいっていう必要はないかなって思っていて、まあ、選択肢を広げるためのものであるっていうね、そんな風に思っています。はい。で、まあ、昨日ね、娘に、ちょこっとね、領収書整理のアルバイトをしてもらったら、 お金を得るって大変なことなんだねっていうことに気づいてくれたので、ああ、よかったって思って。で、花子さんがね、うちも同じです。でも字を書いたり読んだりは最低限だよねって。そうなの。字を書いたり読んだりはできてほしいなって私も思っています。まあ、それができるだけで世界が広がるからね。本を読めるし。だから、そこから見せてくれる世界観みたいなのもって、また映像で見るのと文字で読むのとも違ったりしますよね。なので、だったり、あとはまあ、どこに行っても、トイレはどこですとかね。開くの？押すの？引くの？とかね。全部、言葉で書かれてるわけだから、そういう意味では、ある程度のね、生きる上でのね、最低限のものが必要かなって思ったりしています。はい。という感じで。今日は、まあ、娘が、アルバイトしてくれたんですけども、ちょっと年に一回しかないのって、終わった後に聞かれて、いや、毎月やろうと思えば、毎月できるんだけどねって言ったら、毎月やってよって言われたので、じゃあ毎月ちょっとずつね、本人がお小遣いもらえるって思うんだったら、まあ、労働っていうのはこういうもんだよっていうのを、教える意味でもね、まあ、それは家族だからできることだけど、やってもらおうかなって、いい機会だなってね、やってもらおうかなと思っています。っていう話をシェアしながら、まあ、勉強することについてね、ちょっと雑談をさせていただきました。今日はですね、もう一回ね、スタンド FM2 時30前ぐらいに配信しようと思っています。で、その時は、安倍民子さんっていうね、私はオンラインのライブ空間コロムに導いてくださった声楽家であり、ライアー奏者の安倍民子さんっていらっしゃるんですけども、福島のご出身でね、3月11日の震災の日にライブをされるんですよね、コロナ。で、安倍さんは、民子さんは、震災の時はもう沖縄に移住していて、沖縄からそれを感じ取ったっていうことだったんですけれども、やっぱりご親戚だったり、ご家族だったり、がね、阪神大震災を経験していらっしゃって、だからやっぱりそこに届けたい思いとか、たくさんお持ちなんですよね。で、3月11日に、まあ100名目指して、ライブをする予定にしていて、もう少しなんですよ、100名まで。なので、まあ何かできることあるかなって、考えてね、一緒にライブ配信しますかって言って、インスタライブの方を2時から私のアカウントでさせていただくんですけども、それが終わり次第またスタンド FM の方でもコラボ配信っていう形でタミコさんとおしゃべりしますので、まあアーカイブも残りますが、もしね、お時間許す方がいらっしゃったらぜひインスタライブの方にも、後からのね、スタンド FM の配信にも遊びに来ていただけたらなと思います。なんかすごく気持ちの熱い方でね、で、なんて言うんだろうな。私の時もね、いっぱい応援してくれたんですけど、100名を目指してやってるアーティストの方たち、みんな応援してる方なんですね。だからやっぱりこう、応援してる人は応援される人だなって思うので、だから民子さんのね、100枚チャレンジを私も、まあ、民子さんこそ100枚チャレンジで達成してほしい人なんで、いつもね、人の応援ばっかりやってくださってるから、から応援したいなと思って一緒に配信しますので後からぜひ聞いてもらえたらと思います。インスタライブが終わり次第スタイフの配信になるので、おそらく2時半もしくは2時40分ぐらいからかなと思ってるんですけど、なんかねサバサバしてね、とってもサクッと話せる方です。で、すごく熱い思いを持ってる方なのでね、ぜひ皆さんにも知っておいていただきたいなという方なので、ぜひまたね、聞いていただきたいなと思います。はい。で、私自分のライブも今週土曜日に控えてるんですけど、なんか確定申告の渦の中にいて、なかなか、なんていう、案内がね、行き届いてないんですよ。なので、ぜひ、またね、なんだっけ、来れる方は、ぜひ、ホワイトデーの日になりますけれども、3月14日のね、土曜日は朝、ゴルムの方でサタデーモーニングライブやりますので、お越しいただけたらと思います。 また金曜日はね、いつもね、スタンド FM でも自分に感謝する日って言って配信をしてるんですけれども、土曜日のコラムも同じように、ご自身に感謝するっていう時間をね、取ってもらう感謝タイムみたいなね、時間を取ってライブ配信をします。で、今回は琉球音階をね、メインに弾いていこうと思っていますので、大好きなんですよね、琉球音階で弾くのが。で、ただ、琉球音階は、レとラの音がないので、それを意識しながら即興で弾くってなると、結構神経使うんですね。なので、特別な時にしか弾かないんですけど。なので、あえてライブ配信の時にね、弾こうかなと思ってます。で、一番の、こう、なんて後ろ盾というかね、応援されているのを感じてもらえるのが、琉球音階かなと思って、ご先祖さん。ね、いろんな今はここにいない存在たちからのたくさんの後押しをもらえるのが琉球音階だと思います。それを使ってね、演奏していきますので、ぜひ子供のライブ来れるよっていう方は気軽にご参加いただければと思います。その前に公開、リハーサルやろうと思ってたんですけど、自分の心の余裕がなかなかなくてですね。申告をまず終わらさなければと思ってますけれども、なんとかリハーサルもやれたらやりますので、後ろでうちの息子がめっちゃ笑ってますけど、何見てるんですかね。楽しそうですね。はい。あなたがいてくれて幸せですという気持ちでね。どうなってんだみたいなね。ますけど、はい、今日はここまでにしたいと思います。今の配信はね、でまた後からスタイフコラボ配信しますので、ぜひお聞きください。今日も聞いてくださってありがとうございました。あとも素敵な時間をお過ごしください。